ヨハネによる福音書の5章です。ですね。開いてください。で、私たちの聖書通読の学びですね。この5章に入りますけれども、先週に引き続きですね、今回も、一節ずつの学びをもう最初からですね、行っていきたいと思います。つまり、前半ですね、1節から18節までを、1節ずつをこの午前中行って、そして19節以降を午後1節ずつ見ていきたいと思います。で、この18節までの部分がベテスダの池にいる男、イエス様が癒される部分ですね、奇跡の部分であります。早速ですね、1節をご覧ください。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたとあります。この福音書、ヨハネの福音書で皆さんお気づきでしょうかね。今までマタイ、ルカ、マルコ、ルカ見ててですね、それと比べるとイエス様のエルサレムでの活動がもう非常に多く出てくるんですね。これヨハネがおそらく意図的に選んでると思いますですね。しかもユダヤ人の祭りと書いてありますけれども、ユダヤ人の青年男子、その20歳以上の、その大人の男の人はですね、律法に従って年に3度ですね、これ礼拝、この祭りを守らなければいけないと、この掟がありました。ですから、この杉越の祭り、五旬節、あるいはこの仮世の祭りですね、いずれかなんですが、イエス様がユダヤ人であるがゆえに、そのまま登って、行ったと、その都登りを行ったということですね。それで2節で、エルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスバと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていたとあります。で、この羊の門なんですが、おそらくはこの、神殿の丘、神殿の敷地のですね、皆さんで言うと、どっちかな、こっち側か、東側の、神殿のね、ちょっと北の方にあるんですけれども、そこが羊の門でないかと言われています。で、そのそばに池があります。で、今もステパノ門というのがありまして、で、そこをくぐってですね、すぐ右側に行くと、ベテスダの池の遺跡があるんですね。で、その羊の門のところで、つい最近までつっても、何十年前っていうかな、までですね、アラブ人がそこで羊を、この、羊市場があったっていうんですね。けれども、当時はですね、なんで羊の門って言われるかって言ったら、これは、あれですね、その神殿のすぐそばなので、北側なので、この生贄の羊をですね、そこから、こう連れて、入っていったと、ですね、この、生贄のためのですね、そして今、池を次見てきて、ベテスダの池もありますけども、そのベテスダの池では、この生贄で出てくる血を洗うとか、そういう、水がすごく使われてます。儀式のための水とかですね、そういうのを溜めていくものなんですけれども、そうやってこの、池があったと。いうことです。で、このベテスダの意味なんですが、慈しみの家と訳すことができます。これヘブル語なんですね。ベテっていうのが家なんですが、ベテルもそうですね。ベテル、エルっていうのは神でしょ。で、ベテっていうのが家で、神の家なんですが、ベテスダはヘセッ、ベッドという家と、あとはヘセットという慈しみですね。慈しみとか恵みとか、そういう意味ですが、これが一つになった名前で、慈しみ、神の慈しみの家という意味合いがあります。で、当時ですね、ここで医療と儀式、その儀式って言っても、ちょっとこう宗教的なものですね。それも混ざったような感じで、今日本で言うと何だろうな、なんか温泉でさ、当時だ、当時。ね。ちょっとそれに似てるかもしれない。もっとそれをこう、ちょっとレベルアップしたような感じの、感じでですね、使われて、いた、ですけれども、 で、5つの回廊があるって言うんです。で、回廊って皆さん分かります？あのほら、こう柱がずっとこう並んでいて、でその間に廊下があってですね、このあるんです、こう回廊があって、で池がですね、この北の池と南の池っていうのがあって、でこう1つ2つ3つ4つ仕掛け、そして間にこの北と南の池の間にもう1つ回廊があるんですよ。だから1,2,3,4,5 なんですよ。で5つの回廊があるんですね。でここにこう実は隠れた意味合いっていうか、あの意味深なものがあるんです。何かというと、なんでそういうふうに作ったかというと、5つのモーセの律法ですね、5章、モーセ5章、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ですね、5つの書物を表している、モーセ五章を表していると言われます。ですね。つまり、ここね、とっても、このユダヤ人にとっては意味合いがある場所なんですね。神の慈しみが、この律法の中に、中心としてあるよっていうことなんです。で、そして、モーセがですね、この神様が現れたときに、神様に宣言されたのは、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代にまで保ち、咎と背きと罪を許すっていうね、この神の憐れみとか慈しみというものが律法の中心なんだと、神を表していると。でそうやって、神様が、こう意味をね持ってこういうものを作ったんだと、この深い意味があるはずなんですね。で3節には、その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。で見てください、次ですね、5節に飛んでるの分かります？3節まで今読んだでしょ、そしたら3の次なんて書いてます？ 5 ってなってるでしょ、はい、興味深いですね。でこれは写本の違いで、これね、こういうね飛んでる時って実はよくあるんです。新約聖書の中で、新改訳の中で、そういう時はですね、すかさず、今私は眼鏡取ってちょっと老眼っぽくな、老眼チックになってるので、下見てください、印象部分です。下見ると異本に3節後半4節として、次の一部また全部を加えるものがあるんだよ。これを読みます。いいですか？彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが、水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからであるというふうに書いてあります。で、このようにして神の慈しみ、憐れみを求めて、この病気の人たちが集まってきました。で水が回される時があるっていうんですね。でここね、池なんですけど、地形的にですね、この、こう北の方からこう水が流れてきて、その水を溜めてるような感じになってるんですね、おそらくは。で、で溜めていて、でですね、そこで間欠泉でもあったのかな、そこにも泉があったんでしょうかね、わからないですけれども、こう定期的に、こう水がスパのように動いてたのかもしれません。スパっていうのかな、日本語でいいんですか、スパって通じる、スパのように動いてるのかもしれない、わからないですね。いずれにしても、そこに我先、これ一番最初に入った人が治るっていうふうに言われてまして、それが天使が行っているっていうふうに言ってるんですけど、そう信じていたからそう言ってるのか、それともこうヨハネ、わからないですね、そう言い伝えにしか過ぎなかったのかわからないですけれども、いずれにしてもそこに入ったら治るということが、実際起こってたからやっぱそこに集まっていたと思うんですよね。こういう形で、いたんですが、ところがですね、5節にそこに38年も病気にかかっている人がいたとあるんです。でこれをユダヤ人の人が読むと、あれ？これ38に聞き覚えがあるんですよ。 私たちだと40を聞き覚えられるかもしれない。でもね、実際には申命記を見るとですね、アラノの旅でイスラエルがいた期間というのが、わかります？最後にね、新しい世代になったら登っていくんですよ。で、登っていくのも時間がかかるんです。で、申命記の、どこだったっけな、2章の14節を見ると、改めて、アラノから、この約束の地に向かう旅が、38年後に行われることが書いてあります。ですね。そして、登っていくんですね。で、全部合わせると、エジプトから出て、約束の地に入る。全部合わせると40年なんですけれども、その実際にアラノの旅を出発する、だから、さまよっていた厳密な期間というのは38年なんですよ。ということで、こう全部合わせるとね、非常に興味深い。神の立法の中の中心は神の憐れみっていうか慈しみがそのになっていて、ところがイスラエル人が約束のものを手に入れられなかったと同じように、実際にその憐れみに預かれていない男がここにいるっていうことなんですよ。という意味合い、わかりましたですね。神様の約束があるんだけれども、律法の中にその慈しみがあるって言って、その約束があるんだけれども、それに実際に預かれないまま横たわっていたということなんですよ。このイスラエルの民もね、38年さまよっていて、約束のものを手に入れられないと同じようにね、そこに横たわっていたんですよ。で、そこでイエス様が憐れみをかけていくっていうのが、ここでの話の、こう、なんていうかな、ポイントになるんですね。で、このヨハネの福音書を見てますとですね、この第一の印においても意味深なことが書いてあって、水洗いのための水瓶が6つ置いてあったって書いてあるんですよ。ですね。で、これも、あら？ね、6日働いて7日目に休むということで、7という数字が何度も何度も聖書には出てきて、それは神が行われる神の数字であり、完成するっていう数字なんですよね。ところがそれ一つ抜けているっていうのは人間の世界っていうか、そこに至っていない世界っていうか、だからソロモンがね、金を、なんだっけ、神殿を作るとかそういうために、目方を分かったら666タラントって言ってね、そして獣の、国もね、666っていう獣の数字ですね。で、それはなんで666かって言ったらですね、神に近いんだけど神じゃないんですよ。神の国に近いんだけど神じゃなくて、偽のキリストの国っていうか。うん、ですね。で、そこまで至ってないっていう微妙なところで、そこでイエス様が奇跡を行われることによって7になるっていうか、その、で、ヨハネによる福音書の1章の17節に、この、ヨハネがね、こういうこと言ってる。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。だから、実現させるにはキリストが来なければいけなかった。恵みがあり、そこに誠がある、実体があるっていうですね、こういうものはイエス様が埋める必要があり、キリストが来られることによって律法が律法として、その神の慈しみが慈しみとして実現するっていうか、成就するっていうか、満たされるわけなんですね。これなんか微妙に、なんて言えばいいかな、いろんなものは整えられてるんだけど、よく見るとあれ肝心のものが足りないみたいなね。で、これをどうやって説明すればいいかなと思ってね、こう、とか誰かにね、こう、誘われていったら、すっごく綺麗なね、家でね、これ素晴らしいですねって、こうキッチンもね、もう最新のね、キッチンが取り付けられてて、で、こっちも家があって、この部屋もね、応接間も本当に素晴らしくてね、で、よく見たらプレハブでね、そこはモデルルームだったみたいなね、なんか足りないなと思ったらモデルルームだったっていうね。この私たちの世界の中でも、まあ、実は そういう中で生きているということがないでしょうかね。で、私は自分の救われる前のことを思えば、なんでクリスチャンになったのかって思ってでは別になる必要なかったんじゃないっていうように、ある意味で幸せに暮らしていたと思います。親は両親きちんといて、で学校も行かせてもらえてですね、そして病気っていうのは、僕もいろいろと、なんだっけ、喘息持ちだったりなんかいろいろあったけれども、でもやっぱり苦しむこともなくですね。でもやっぱり行き詰まっちゃったんですよ、まだ高校生だったのに。なんかこの心の中にある葛藤があり、でイエス様に出会った時に、あーって、で今まではなんかモデルルームだったんですよ。そイエス様が来られたことによって本物のルームになったって感じだよね。でそういう恵みと誠がイエス様によって満たされるっていうことなんです。で私がね、実は少しの間だけイスラエルのダンスを踊るサークルに属したことがあります。あるんです、ずっと前に。でですね、イスラエルのダンスというと有名なのがあります。で実は皆さんもほとんど知っている歌です、ダンスです。はい、言って誰分かりますか。マイムマイムなんです。マジですかと皆さん思うでしょう。マイムって何だか分かります。聖地旅行来月行きますけど、イスラエル行ったらマイムっていう水のペットボトル のメーカーがあるんですよ。マイム水って意味なんです。でマイマイマイマイムって歌うんだけど、あれはイザヤ書の12章の3節あたりを歌ってるんです。でそこで、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉からってなんです。でこの救いの泉っていうところでヤシュアって出てくるんです。イエスっていう名前が出てくるんです。めちゃめちゃすごい。それを僕たちがね、戦争で負けて、日本が負けて、 GHQ の人たちで何かそういうなんかこう、なんかこう、ね、戦後復興のためにね、日本の人たちをっていうね、それでねこれ取り入れたんですよ。だから知ってる。 今どうなのかな、分かんないけど、小学生やってるか分かんないけど、今でもこうっていうようなね、なぜか知ってるっていうのはなぜかって言ったら、その取り入れたっていうね歴史があるんですよ。ですね。で私は踊りました。でそういうね、めちゃめちゃ濃厚なすごいのを知らない人たちが踊ってます。で私虚しくなったんです。イエス様でこの心の中にある救い泉、先週やったじゃないですか。私から飲む水は決して乾くことがなく、あなた方のうちで泉となって永遠の命に至る水となると、これで初めてね、イエシュアって出てくるんですよ、名前が。でそれで初めてイエス様によって初めてこの恵みと誠ですよ、で実現するというものが、まあ、ない、実体がないという虚しさですね。そこで6節です。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。IBS のセミナーでね、こう見過ごしてしまうものがたくさんあるから立ち止まろうっていう話をしてましたよね。でここはもうすごい典型的です。イエスが横になっているのを見て、で次にすでに長い間そうしているのを知ると。見ると知るなんてしょっちゅう使う言葉じゃないですか。でも大勢他にたくさんいるんですよ。その中で見たんです。でこれ実際ギリシャ語では、まあ、じっくりと見るみたいな意味合いがあります。注意して見るみたいな。で知るっていう。でイエス様は同情されたんですよ。だって慈しみの家でこの状況の中にいる。で知ったんです。でこれ似たような話がどこだっけ、10章だっけか、生まれつきの盲人、そこを見たってあります。 だから私たちは見えてるんだけど見てないことが非常にたくさんあるんです。イエス様はこの一人に関わってくださった、このベテスダという名前さえがあって、そしてその、5つの回廊というものがあって、そこで本当に癒しを待っていて、けれども実際癒されてなくてという状況の中で、名のごとくですね、憐れみをかけたんですよ。そしてイザヤ書にはですね、目の見えないものが見えるようになり、この足が効かないものが立つことができるようになりっていうんです。これが御国が到来する印として、そしてメシアが来られる印として書かれていますが、これキリストにあってこの慈しみが実現する、恵みが実現するというですね、まあ、こういうですね、あのイエス様の働きです。だから私たちがイエス様を信じて生きていくという時にですね、なんかいろんなたくさんの人にまんべんなくっていうこともあるんですが、多くがですね、数多くいる中で何か示されて、この人にっていうことになるわけです。イエス様がそういう方だからですね。そして私もそのようにして拾われたんですよね。大勢いる中でですね、いろんな必要があるかもしれないけれども、他の人たちも、けれどもイエス様が目に留められて、そして私たちの状況を知って、で同じように今度は私たちが聖霊に導かれて、なんかわかんないけどこの人になんか気になるっていう人がいて、そして祈って、そして知っていくということですね。そして病人が答えた、主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません、行きかけると他の人が先に降りていきますということですね。興味深いのは、良くなりたいかとイエス様が聞かれたんです。で、答えはね、はい、良くなりたいっすじゃないですか。けれどもなぜ治っていないかの理由をつらつらと述べているだけなんです。彼にとっても癒されたいという意思までが砕かれてしまっているという状況ですね。で、これも共感できないで、できるんじゃないでしょうか。あまりにも私たちが状況が、まあ、変わらなくて、何度何度やっても、結局はうまくいってない、なのでいきなり良くなりたいかと聞かれても、いやー、それは無理なんですよと言ってしまいますよね。そういうのと似ていると思います。でもね、イエス様、良くなりたいかって聞かれるんですよ。で、ここで立ち止まって、はい、なりたいです。本当はね、答える必要があるし、その意思を、またその心をイエス様に開いていく必要がある。そして8節、イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい。するとそばにその人は治って、床を取り上げて歩き出したと。イエス様は命令されます、こうしなさいと。ここでは床を取り上げて歩きなさいと。命令が人間としては不可能なんです。できないんです。で、あ、思い出す、あの放射の心得の時にも話したんですけど、聞いてくださった方はね、覚えてるかもしれない。できるかできないかじゃないんです。私たちにとって問題は従うか従わないかなんです。できるかできないかというのは神のすることなんです。私たちの仕事は信じて従うか従わないかなんです。で、従おうとするときに、神が従うのに、従うことのできる力をその時に与えてくださいます。もう一回言いますね。従おうとするときに信じて、そしたら神が従うことのできる力を与えてくださるんです。イエス様がここで立ち上がるという力を与えてくださったんです。私たちが従わないっていうふうに決めてしまう理由は、自分でしなければいけない、自分の力でしなければいけないと思ってますが、今ずっと勉強してますよね。この前の 王室の役にどうですか、御言葉を信じて、イエス様に言われたことを信じて帰っていったんですよ。彼も従ったんですよ、そのまま。治っているという言葉を信じたからですね。で、イエス様一緒に行ってくれないんですよ。一人で帰ったんですよ。けれども治ったんです。で、同じですね、ここでも。これはだから、自分の息子か、あるいはじゃなくて本人かという違いだけで、それ言われたことを従おうとしたら、神が、イエス様がその力をお与えになったわけなんです。で、ここまでだと、まあ、良いお話っていうか、他の、なんていうかね、これ、あなたの信仰によってあなたは救われましたっていう言葉が何度も何度も福音書に出てきますけれども、ここまでだったら彼もですね、おっとかっていうふうに思うかもしれない。ところが、次からこの私たちへの警告となるような、この彼の何ていうのかな、問題っていうんですか、を見ていくことになります。ところがね、その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは、その癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言ったと。で、これ、ユダヤ人が、特にパリサイ人が、イエス様を迫害していくきっかけになる事件です。何かの大きな問題が起こるときって何かきっかけがあるじゃないですか。なんだか事件ってのが起こるでしょ。ね、すべてそうでしょ、いろんなことが。で、これがそうでした。ベテスダ事件と名付けてもいいですね。イエス様とパリサイ人たちの間に、こう、なんていうのか、緊張がもうすでに走っていた状況です。だからイエス様がバプテスマを弟子たちにこう授けさせて、自分、イエス様を授けた時にも、パリサイ人がそれを聞いたので、彼らはユダヤの地域から離れてガリラに向かって、その途中でサマリアに寄ったと書いてありました。もうその、緊張があったんですが、ここでも もう完全にこれガチンコになったんですね。安息日にイエス様違反していたのではありません。けれども彼らの解釈する安息日の掟には違反していたんです。明確に違反してました。しかも床を上げてっていう言葉、これが一番まずかったんです。エレミア書の17章の22節に、安息日に荷物を家から出すな、いかなる仕事もするな、安息日を聖なるものとせよ、私があなた方の先祖に命じた通りだというふうに書いてあって、荷物を運ぶなと。ここを、この病人が、を移動させるということ、床を運ぶ。ですね。これも彼らは解釈として含まれるということを言ってたんです。で、それはもう口伝立法というものにあったんですね。なので、明確にこれ違反してるんです、彼ら。でもね、エレミアで語られてるのは、商売をするとか、ですね。何か大きなこの引っ越し作業するか分からないけれども、まあ主に商売ですよ。その時にこの、なんていうの、これ運ぶじゃないですか、車に乗っけて。ですね。あれやっちゃダメだよって話なんですよね。文脈ではそうなんですけれども、彼らは、この、正しくありたいと。ですね。今まで誤っていたと。ですね。正しくありたいと思って、それが、こう、明確になるように、細部に至るまで、こう、枠組みを作ってたんですね。ですね。で、これが正しいんだっていうふうに作ってって、いろんな解釈を施していったのが、口伝立法っていうんですね。ミシュナーっていうんですけども。で、これを行っていったわけなんです。そしてそれを守ることに命をかけていったんです。それがこのパリサイ人で、モーセの座についているっていうふうにイエス様がマタイの23章に言ってますけれども、自分たちがそのモーセの立法を守らせるための、まあ、護衛っていうかな、護衛じゃないな、なんていうか、守衛って言ったらいいかな。このガーディアンってなんて訳せばいいかな。監督っていうか、守らせる警察っていうか、ほら、イスラム教でもいるじゃん、宗教警察とかね。ちょっとでもなんかこのヒジャブがなんかこうなんかずれてるとこれ何やってんだとか何だかってこう注意してくる。ああいう感じになっていたわけなんですね。で、パリサイ人たちが求めていたのはまさにこのさっきから見てた
形なんですね。形にこだわってた。で、これが古い皮袋になっていたわけなんです。古い秩序だったんです。ね。だからイエス様が、この例えで話されましたよね。また誰でも新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのですと、いうことなんです。で、今、治ったんですよ。38年間、病だった人が、歩けるようになったんですよ。これを見たら、この聖書の流れを見たらですね、これこそがメシアの訪れというか救いの訪れなんですよ。ね、このイザヤ書に約束されている通り、このキリストが来られたっていう、この救いが来ているっていうですね、慰めが来たんだっていう、もうその福音なんですよ。この良き知らせなんですよ。ですね。ところが、こういう、この正しくなければいけない、この秩序というのを見ていったことによって、喜ぶどころか、こう、怒ってるっていうか、この、やめさせるっていうか、ね、そっちの方に回ってたんですよ。神の心とどれだけ離れてるかってことですよ、これは。でも、私たちも、気をつけなければいけない。で、年の初めにですね、3章の16節を私がここらお話ししました。神はその一人を、なるほどに、神は実に一人がお渡りになるほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであると。で、これこそが神の心なんだと、やりました。キリストイエスが罪人を救うために来られたということは誠であって信頼に値するということを第一手元に言ってるんですね。で、他にも大事なことってたくさんあるんですよ。教会ってもちろんいろんなことがありますけれども、これから目がそらされたら逆にそれを邪魔するっていうこともあるっていうことなんですよね。いろんなことあります。大事なことあるけれども、けど、これから離れたら、神様の心を失ってしまうわけなんですね。で、しかしその人は彼らに答えた。11節。私を治してくださった方が、床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人は、それが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間に、イエスは立ち去られたからであると。いうことで、なんとこの男はイエス様が誰かも知らずに癒していただいたということで、イエス様がその場をすぐに立ち去られたっていうのは、やっぱりこれが、イエス様はすごい緊張状態の中にいたことを表します。この当局ですよ。簡単に言うとね、警察みたいなもんだよね。宗教警察みたいなもの。こうやってきて、で、すぐに立ち去らなければ問題が起こるってことも察知したんでしょうかね。14節。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれないと。イエス様はフォローアップを行われたんです。フォローアップという英語があるんですが、何かというと、イエス様の癒しの働きを、印をね、奇跡をね、彼は受けました。でも、もっと大事なことがあるんです。それはね、罪を犯しているってことなんですね。中部を患った患者もそうだったでしょ。男もね、4人の人にこの床、連れて来られて、そして屋根を彼らがね、壊してね、イエス様のところに吊り下ろしたと。イエス様が言った言葉覚えてますか？こよ、あなたの罪は許されたっていう。あなたの罪許されたと。ちょっと待てよと。癒してもらうために来たのに。けども、イエス様はそっちの方が、優先されたんですよ。罪の 問題が病の問題よりも大事だったんですね。それをクリアしなきゃいけない、これを解決しなければいけなかった。なので癒しを行われたんですが、もっと大事なことを伝えきれてなかったので、ここで、この安全なとこ、安全というか比較的安全なところで彼に個人的に話せるところでイエス様はもう罪を犯してはならないって言われたんです。これね、似たような言葉がこの出てきますよ。ヨハネの8章だけかな、飼いの現場の女もですね、私も罪に定めないと、もう罪を犯してはならないって言って、でこうやって罪を犯さない、だから悔い改めの生活です。この新しくイエスへ従っていく、罪を犯してはいけないという生活の中にいる と、もしそれを行わなかったらもっと悪いことが起こるかもしれないって言ったんですね。でこれってなんていうのかな、分かりやすく話すと、宝くじで億単位で当選した人がね、なんかドラマとかで出てくるじゃないですか。でも実際でもそうらしいけどね、人生の奈落の底に行っちゃうっていうね。なんかドラマでなんかやったよね、ずっと昔にね、宝くじで当選した人が何回かに分けてさ、結局元の木阿弥っていうか、ね、で実は似たような話がこの第二ペテロの2章にね書いてるんですよ。20節に、主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れたのに、再びそれに巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなりますと。義の道を知っていながら自分たちに伝えられた聖なる戒めから再び離れるよりは、義の道を知らなかった方が良かったのです。で、このようにね、警告をペテロが与えているように、もっと悪くなるという状況があるっていうんですね。神様の慈しみに預かったのに、肝心のところでこの悔い改めてイエス様ご自身に預かっていくというか、命に預かっていくというか、これをしないでいるともっと悪いことが起こるよということです。まあこれはもう罪が許される前にとどまっているということですよね。でところが15節見てください。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。ここですよ。イエス様のことをユダヤ当局に通告したんです。なんでこういうことをしたのか。で、こういうことをしなかった人の話を思い出してくださいというか、これからするんですが、9章ですよね。生まれつきの盲人、治りましたが、人々の前でもこの人が癒したんだってはっきり言って、そして、彼は預言者だと思いますっていうふうに言って、そしてユダヤ人の議会のところに連れてこられて、言ったのにもかかわらず、そこでもまた尋問されたのにもかかわらず、彼は大胆にも神から来られた方になかったらどうしてこんなことができるんですかって言って、どうなりました？彼追放されたんです。もうお前はユダヤ人じゃないぐらいのね、追放ですよ。ところがその追放された彼のところにイエス様がやってきて、見えてなかったからね、当時は分かんなかったでしょう。でも本人であることを告げたら、私が神の子でキリストだということを告げたら、それで彼がその場で礼拝したって書いてますですね。イエス様につながることの方を彼は優先させたんです。この古い秩序がありましたですね、このその時も安息日だったんです。やっぱりイエス様は違反してたっていうことになって、でそれで罪に定められようとしていたんですけれども、彼はイエス様にこの方にって言って、この方を知ること、この方の命を、こっちの方が大事なんですよ。でその目が開いたということも素晴らしいんですけど、その表面的なものじゃなくて、それによって見えてくる神の栄光ですよ。そこがイエス様にある栄光、恵みと、誠ですね。こっちの方をにつながっていったわけなんですね。で彼、こっちのベテスダの池の男はその逆なんです。本気でつながらなかったんです。で私たちにも、いろんな、なんていうのかな、こうついて回るものがあります。古い秩序って言ったらいいでしょうかね。 まあ、第一ペテロの一章の18節にはこう書いてます。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは銀や金のような朽ちるものにはいらず傷の汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですということで、虚しい生き方から先祖伝来をね、この贖い出されたってあるんですね。この古いものがあるんですよ。でいろんなものがあるけど結局はですね、自分の罪を捨ててイエス様につながるというこれにかかってるんですけれども、その古いものがあるから恐れとか、またそこまで私は本気じゃないとかということで退いちゃう。そしたらどうなりますか？滅んじゃうんですよ。退くと、ヘブル書の10章の38節には、私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものですと。こういう信仰とは逆の恐れですね。によって退くということによって、自分を守ろうとしているものが実は、逆のことをやってる。自分を滅ぼしてしまうということになっていっちゃうんですね。イエス様がエルサレムで印を初めに行われたときに、宮清めの後ですよ、多くの人がイエスを名を信じたって書いてます。ところがイエス様はご自分をお任せになれなかったってですね。でその信じますって言ってる言葉をイエス様は信頼しなかったんです。なぜかって言ったら、心の中にあるものを全て知っておられたからって書いてます。彼の場合もそうですね。その癒しを受けた、そのイエス様の働きを受けたんですよ。慈しみを受けたんですよ。神様の憐れみを受けて。ところが、彼はイエス様につながろうとしなかったんです。で16節です。そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからですと。いうことで、安息日に違反しているという問題ですね。午後に詳しく見ていきますけれども、彼らの問題は神の命令をむしろ人の教えによってないがしろにしちゃったということです。神の命令そのものよりも自分たちの解釈を大事にしてったんです。これよく起こります。キリスト教会の歴史でも起こりました。解釈や神学を聖書と同じ位置につかせるんです。だから本末転倒、聖書を知るための解釈であり神学なのにこうなっちゃうんですよ。神学を守るための聖書の利用になっちゃうんですよ。でこれを行っていっていくっていうのはこれ非常に危険ですね。宗教自身を否定する異端にもなりかねない。ともかくもですね、このベテスダの池での出来事がその発端となる事件で、しかしイエス様をますます殺したいと思ったのがこっちなんですよ。7節18節ですね。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからであると言ってますね。この安息日って言ってもですね、神は働いてます。当たり前ですよね。働いてなかったらもう太陽も落ちてくるし地球破壊しますよね。万物は御子によって成り立っているってコロサイ書に書いてますが、神は眠ることもありません、まどろむこともありません。詩編の121編の4節にあります。でその方を父と呼んで同等にしたんですよ。自分を等しくしたんです。だから殺そうと思ったんです。一般のキリスト教についてのね、書物ね、本ね、この、日本で買うと、ね、初めての人のキリスト教とかってね、でクリスチャンじゃない人が書いてた。イエスは自分のことを神であると主張したことはないとか何か書いてあるね。でなんか3世紀4世紀になって弟子たちがこれをね、神格化したとかね、そういう人に限って聖書読んでないんだよね。てか あのパウロ神学はあのでなんだかなんだかってあの言ってね、じゃあ読んだんですかって読んでない。でさっきの話に戻るんですけど、その人の言ったことを信じてください、聖書じゃなくて。でここで明確に彼らは理解してました。私の父って言ってるのは、これは神と自分を同等にしてる、神の子だって言ってるんですよ。神だって言ってるんですよ。それは三位一体ですね。でそれで迫害をますます激化させた。でそれからイエス様がいかにご自身が神と等しいということを延々とお語りになっていくのはこの後半部分です。でその証言があるよっていうのも後半部分ですですね。それをじっくりと見ていきたいと思いますが、ここでは前半部分で終わりますね。このベテスダの池で起こったことを通してですね、私たちは神の慈しみ恵みがある、そして良くなりたいかと言われたら、起き上がりなさいって言われたら起き上がることはできる。でも私たちがいつも試されるのは、この古い秩序にとどまりたい、古いものに、今までやってきたものに、こうこうこうだからこうこうこうなんだと言って神の声が聞こえてるのに固くなっちゃうという問題なんですね。いつも私たちはイエスの命につながっている必要がある。この方を、この方との関係が一番大事なんですね。そしてそういう古いものを捨てていくという、まあ、度胸というか勇気が必要になってきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。この固くなのままでいてはならないと詩篇に書いてありましたけれども、御言葉は聞いていても信仰につながらなかったとも書いて、このヘブル書では言っています。愛する主よ、今学びました、じっくり学びました。どうかあなたが信仰によって私たちが生きることができるように憐れんでください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。